今日はダビデと共におられる主、このことを第一サムエル記の18章1節から19章24節を中心に学んでいきたいと思います。ダビデはゴリアテを倒しました。これはもう大きなイスラエルの勝利であったわけなんですけれども、その中でサウロはダビデを妬む、そしてそこからなんとダビデの命を狙うような行動を彼は行っていきます。もちろんダビデはなんでこういうことになるのか、それは分かりませんでした。しかし主がダビデと共に笑える、このことによって彼は大きな力を与えられ、そしてまたそれだけではなくて、周りにいる人々が用いられて、このダビデが守られるっていう姿を私たちは学ぶことができます。そしてそのことは実は私たちもこの試練がある、しかしその時にこそ自分で何かをしようとするのではなくて、神の時を待つということです。ですからダビデも言うなれば、自分は何も悪いことをしてないのに命が狙われる、それはまさに神様からの大きな訓練であったと思います。しかしそういう中で、実は彼は信仰を通して自分自身が成長していく、そしてそれは神様が豊かに祝福してくださり、彼を用いて、そして誠のイスラエルの王としてくださる。おそらく多分この訓練がなかったら、果たして将来的に人々から尊敬される王となれただろうかということを思います。私たちも試練に遭うということがありますけれども、このことを通して神様は私たちを成長させ、キリストに似たものとしてくださる。逆にサウルはなんと神様から放たれていく。神様は何もなされない方ではなくて、何を願っておられるかというと、もう一度神様の前に立ち返ってくるということを願っておられるわけです。まあ新約聖書で言うならば、放蕩息子、彼は父のもとから離れていきました。しかし自分がどういう人間か、どん底に陥った時に我に返って父のもとに帰っていく。もう息子と呼ばれる資格はありません。奴隷の一人にしてください。もしサウルの心の中にそのような思いが与えられたら、彼の人生も全く変えられていったのではないかと思います。そしてまたサウル王にも実はチャンスが与えられるということが出てくるんですけれども、なんと彼は自分の感情に押し流されてしまう。もうそれによって自分はもう大変な状況になっていくっていうことが18章の7節から8節には出てくるわけです。そこで女たちが笑いながら言ったことが、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。じゃあ自分はダビデの10分の1しか力がないのか。そのことに対して8節見ると、激しく怒り不機嫌になったあるわけです。私たちもそういう時があるかもしれません。他の人がですね、うまくやって成功している、でも誰も自分の方を変え見てくれない。そのことによって私たちも心に怒りが燃えてしまうってことがあるのではないかと思います。その時にこそ私たちはなすべきことは何かっていうと、神様の前に静まるっていうことではないかと思います。ですからもしサウルがダビデを見て自分のことを比較しないで、神様の前に立ち返って、神様が祝福してくださる方だ、その信仰を持ったら、おそらくサウルも共に祝福されるものになったのではないだろうかと思います。そしてそのことは12節を見ると、主がダビデと共におられ、サウルを離れ 去られたからであるという言葉が出てきます。主が共におられるということと、なんと主が離れ去ってしまう、これはもう大きなことであると思います。もし私たちの心の中に主が共におられるということと、主が私たちの心の中から出ていかれてしまう、そんなことが起こったらですね、一体私たちはどこに助けを求めるのか、そして誰によって自分が慰められたり励まされることができるだろうか、私たちはこのことをやっぱりよく考えなければなりません。自分が今主と共にいるのか、それとも自分はこの世の栄光やまた豊かさに心が惹かれてしまって神様に背を向けてもうこの世のことばっかり見ている、そうすると私たちもこのサウルのように、まあ言うなればもう悪魔の手に陥ってしまうということがあると思います。まあ、新約聖書でもイエス様は裏切られたわけです。一番信頼してもう金袋を渡していたそのユダによってイエス様も裏切られた、もう親しい友が首筋を返した、自分は一番信頼していたものに裏切られてしまう、これほど辛いことはないと思います。そしてサウルも王として力を持っていた、まあ言うなればむしろ神様の側に立つならばダビデを用いて、そしてまた自分も王として働くっていうことによって祝福が与えられたんではないかと思います。でも彼の心はもう主から離れ去ってしまった、そして彼は自分の力を持って手柄を立てようとする、そのことは18章の17節のところに、なんとサウルはダビデに、私のために勇敢に振る舞い主の戦いを戦ってくれってですね、素晴らしい言葉を言ってるんですけれども、彼の心は自分の手を下さないでペリシテ人に手を下させようと思った、非常にこれはもう狡猾なずる賢いことだと思います。自分の手を汚さない、そして敵によってダビデを打たせるというような、そういう策略を彼は考えるようになってしまった。ところが神様はダビデに対してこの助ける人たちを備えられたわけです。まずその一人が息子のヨナタンであったわけです。ヨナタンのことについては14章に出てきているわけですけれども、6節のところを見るとこのヨナタンの心は何か、この主が我々に味方してくださる、そして少しの人によっても主がお救いになる、その信仰があったわけです。この信仰は実はダビデと一緒であった。ですからどんなに自分の力が弱く、そしてまた十分な働きができなくても、主が味方になってくださり、主が必ず救ってくださる、その心がヨナタンのうちにあったということです。そしてまたダビデもどうであったのか、ダビデのその心はその後の17章の47節、そこを見ると主が救いをもたらすとダビデも言ってるわけです。たとえ自分が剣や槍を持っていなくても必ず主が救い出してくださる、そして現実にあの大男のゴリアテをただ意志一つで彼は打ち倒すことができた。神様が共におられるならば必ず勝利を与えてくださる。そしてこのヨナタンはダビデを助けるということをしていったわけです。そのことは19章の5 五節を見ますと、ヨナタンの弁護の言葉が出ているわけですけれども、彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大きな勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのですと、ダビデを擁護しているわけです。普通に考えたら、ヨナタンはですね、まあ、王位争いというか、継承者ということを考えたら、ダビデは邪魔者です。でもなんとヨナタンの信仰は、やっぱり主が救われる。もう神様中心のその考え方が彼の心の中にあった。だから自分は王にならなくてもいい。極端なことを言うならば、王位を捨てて、もうダビデに王冠を冠らせる、与えるぐらいの思いがヨナタンの心の中にあったのではないだろうかと思います。そしてもう一人は、サウルの王の娘、ミカル。彼女もダビデを助けるために用いられている人であるわけです。そのことは18章に出てくるわけですけれども、なんとサウルは21節見ると、まあ、娘のミカルを嫁がせる。しかしそのためには、このペリシテ人をもう100人撃ってこいとサウルはダビデに命じたわけです。そして25節の終わり見ると、その魂胆はサウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていた。ですから彼の執念というのはですね、もう本当にこう根深いというか、もうとにかくダビデを殺そうというもう一心であの手この手を考えていく。しかしその結果はどうであったのか。27節を見ると、ダビデはなんとペリシテ人200人を撃って、100人どころではなかった、もうその場合の200人を撃って、そしてミカルと結婚する。そしてこのミカルはサウルの追っ手が来た時にどうしたのか。19章の11節のところで、ダビデに今夜自分の命を救わなければ明日あなたは殺されてしまいますと言って窓から下ろして逃がす。そして自分は寝床の上にヤギの毛で編んだものを置いて、そしてまた、まあ、置物であるテラフィミをそこに寝かせて、ダビデが寝てるように、仕向けて、まあ、死者たちの目を欺くということをしたわけです。ですから言うなれば、サウル王はもうヨナタンにももうなんていうか背かれ、またミカルからも、まあ、見捨てられるような状態であった。それはどうしてかっていうと、彼自身が主なる神様から離れてしまうってことの結果であると思います。そしてもう一人、預言者サムエルが出てきます。それは19章の20節のところを見ると、このサウルがサムエルのところにやってきたときに、神の霊がこのサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。そしてそれどころか、終わりの24節を見ると、このサウル自身もなんと衣類を脱いで、もう一昼夜預言して裸のまま倒れてしまった。神様は不思議な方法を用いてダビデを守ってください。ですから私たちに必要なことは何かっていうと、自分自身が試練に遭う、もう苦しい思いをする、その時に自分の力で問題を解決しようとする必要はないっていうことです。それは第一コリント10章13節見ると、神様は試練とともに脱出の道を備えておられるっていうことを私たちは知ることができます。ですから大切なことは、もう自分の力で一生懸命解決しようとするのではなくて、 確かに神様は試練を与えられます。信じてたら試練がなくなるというのではなくて、試練が与えられて脱出の道も備えられる。なぜ神様は試練を与えられるのか、それは私たち自身が本当にこう砕かれてですね、そしてまた神様の前にもう無条件でもう主権を明け渡していく、神様に従っていく。そうするならば神様は大きな力を持って私たちを祝福してくださるということを私たちは体験できるわけです。そしてその時に私たちは自分を誇るのではなくて、神様を褒めたたえ感謝を捧げて、神様が私を助けてくださった、その証をなすことができるわけです。ロマ書の8章28節を見ると、神が共に働き万事を益としてくださる、その約束が与えられているわけです。ですから私たちはその祝福を得るために近道をしようと思いますけれど、しかし神様は私たちをキリストに似たものにするために試練を与え鍛えられて、そしてそのことによって私たちは本当にイエス様に似たものとなる、心砕かれて、そして絶対にもう父なる神様に信頼して、イエス様は自分を明け渡し十字架にかかってくださった。このことがなければ私たちの全部の罪は許されなかったということです。そして私たちは試練に遭うときに、このイエス様がどれほどの大きな痛み苦しみを自分の罪のために受けてくださった、そのことが分かってくる。ですからこの試練なくして私たちは十字架の罪の許し、その恵みっていうことを知ることはできません。しかし試練を通して私たちは神様はどれほど自分を愛されそして守っておられるのかっていうことがますます分かってくるということです。私たちはこのことを信じ、また全てを委ねて、ダビデほどではありませんけれども、また神様の豊かな恵み、その信仰の祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。